主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
お立ちください。3秒というのは単価の9番、これは3番の言葉で歌いましょう。
それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、
十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し賜り、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
はい、それでは、2つ目の賛美歌ですが、497番ですね。今日は全部、はい、はい、
thank you.
ください。それでは朗読の時間です。主婦の欄をお伺いください。朗読文のところですが、ほどちょろところと当時のところがありますが、ほどちょろところは私司会者が、当時のところを皆様が、交互に朗読し、最後のところは声を合わせましょう。それでは朗読いたします。詩編第119編より。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。
あなたの言葉に従ってそれを守ることです。
あなたに罪を犯さないため。
私はあなたの言葉を心に蓄えました。
主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。
そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。
私に悟りを与えてください。
私はあなたの御教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。
主よ、あなたの恵みとあなたの救いとが
御言葉の通りに私にもたらされますように。
こうして私を罵る者に対して私に答えさせてください。
私はあなたの言葉に信頼していますから。
これこそ悩みの時の私の慰め。
まことに御言葉は私を生かします。
あなたの掟は私の旅の家では私の歌となりました。
苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。
あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。
どうかあなたの掟を私に教えてください。
あなたの御言葉は私の上顎に何と甘いことでしょう。
蜜よりも私の口に甘いのです。
私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。
それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。
あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。
御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。
あなたの御言葉はよく練られていて、
あなたのしもべはそれを愛しています。
御言葉のすべてはまことです。ご一緒にどうぞ。
あなたの義の裁きはことごとく常しえに至ります。
アーメン。それでは祈る時になりました。まず大沢牧師より導いていただきましょう。
お祈りしましょう。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。アレルヤ、天の父なる神様、この朝も私たちをこうして一つのところに集めてくださり、あなたを見上げ礼拝するひとときを与えてくださっていることを感謝いたします。主の名によって集うその中に共にいるとおっしゃったイエス様、私たちと共にいらっしゃるその臨在を私たちに一人一人にどうぞ悟らせてください。どうぞ私たちがあなたの道に従って歩むことができるように、弱い私たちですがあなたが支え、あなたの御霊が私たちを立たせ導いてくださいますようにお願いいたします。私たちは心を尽くしてあなたの教えを守り、それを守りたいと思います。私たちは迷いやすいものですが、あなたは私たちの弱さをよくご存じで、その私たちの歩み出す一歩一歩の その足元を照らされます。どうぞあなたの御言葉を私たちにお与えください。あなたの御教えを私たちの心の中にしっかりと根付かせ、それを蓄えさせ、私たちの行く道の光としてくださいますようにお願いいたします。この朝もあなたを見上げ、あなたに向かって力いっぱい賛美を捧げるために私たちはここに参りました。どうぞ一人一人の置かれている状況をよくご存知であるあなたご自身が一人一人を導いてください。あなたは傷んだ足を折ることもなく、くすぐる刀身を消すこともないとおっしゃいました。願わくば私たちのうちに傷のついた道があるかないかご覧になって、私たちの内側を探り、そして永遠の義の道へと導いてください。弱ったところを強くしてください。傷んだところをあなたの愛の御手を持って癒してください。そして私たちのうちの傷んだところ、傷のついたところ、病んだところをあなたが健やかにし、そしてあなたに向かってまっすぐこの目を上げてあなたを礼拝していかれますように、どうぞこの祈りのひとときをあなたが導いてください。私たちのすぐる一週間の歩みはあなたの前にあります。私たちの歩みの一日一日をあなたの前に今私たちは振り返ります。どうぞその中で負ってしまった無用な思い、どうぞあなたの前に下ろすことができるように、傷のついたところをあなたの前に恐ることなく差し出して癒しを受けることができますように、また許せない心、罪を私たちがあなたの前に出し、そしてあなたからの許しと、また愛を持ってその傷のついたところを癒されますようにお願いいたします。一人一人にあなたからの御霊の導きが、また支えがあることを信じ、皆をあがめます。感謝します。あなたは私たちをよくご存知で導いてくださるのです。どうぞ私たちがあなたの前に心一つになって、あなたを心いっぱい力いっぱい礼拝する礼拝としてください。この後祈られる一人一人の祈りにあなたの導きがありますように、また今日今ここに道を急いでいらっしゃる方があるならば、どうぞ速やかに来させてください。また今日事情で礼拝に集えない兄弟姉妹がありますが、どうぞ各々の場所にあってもこの主の日を礼拝の日として、各々の場所にあって守れるように、あなたの御言葉とあなたの御霊が各々の場所にあって導いてください。委ねます。感謝を持って愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではここのから読みましょう。
の父なる神様、あなたが我らの祈りを聞いてくださっていることを感謝いたします。今日は聖餐式があります。あなたの御子の御体が裂かれ、また血が流されました。その尊い犠牲によって我らの罪が今許されてあることを信じ、心から感謝します。どうぞ私たちの内側の良心をあなたが清めてくださって、どうぞあなたの前に裁かれることなく、恐れることなく、恥じることなく、けがうことなく、どうぞ私たちが心を開いて出ていくことができるように、また私たちが全ての偽りを捨てて、あなたのまっすぐな道を、光の中を歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。私たちが偽りの道をことごとくに踏み、そしてあなたの前に真実な道を歩めますように、どうぞ導いてください。感謝を持って見て委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは、どうしよう。
それではどうぞお立ちください。シャインジーズシャイン、輝け主の栄光、その歌から歌っていきましょう。
ッセージを書いた箇所は、前に戻りますね。ヨハネの一章14章ですね。
私は見た。見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に144,000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私が聞いたその声は、盾ごとを聞く人々が盾ごとをかき鳴らしている音のようでもあった。彼らは御座の前と四つの生き物および長老たちとの前、長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた144,000人のほかには誰もこの歌を学ぶことができなかった。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられる初穂として人々の中からあがなわれたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。また私はもう一人の見つかりが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神をあがめろ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。また第二の別の見つかりが続いてやってきていった。大バビロンは倒れた、倒れた。激しい怒りを引き起こすその不貧困な葡萄酒をすべての国々のために飲ませたもの。また第三の別の見つかりも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今から後主にあって死ぬ死者は最愛である。御霊も言われる。しかり彼らはそのロープから解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。また私は見た。見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い釜を持っておられた。するともう一人の見つかりが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。そこで雲に乗っておられる方が地に釜を入れると、地は刈り取られた。またもう一人の見つかりが天の聖所から出てきたが、この見つかりも鋭い釜を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の見つかりが祭壇から出てきて、鋭い釜を持つ見つかりに大声で叫んでいった。その鋭い釜を入れ、 のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、血はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは太田牧師に神の勝利をしてご発声いただきましょう。
皆さんおはようございます。今日は黙示録に戻って、14章から今日からずっと終わりまで、一気に読んでいきたいと思っています。以前13章まで、黙示録を学んできて、でそこはどんどんどんどん暗闇がこの地上に、広がっていく世も終わり、その終末期の世界がサタンとですね、そのサタンの手先となった獣と呼ばれるある一人の人物の支配によって地上にまさに暗黒がこう立ち込めていく、そんな様子が13章まで書いてあったわけです。そしてその13章でそこにある獣の数字が最後に出てきたところで終わりました。数字は人間を指しているからである。その数字は666である。これが獣の数字、サタンの手先となって人々の前で偽キリスト反キリストとして、暗躍するダークサイドの指導者ということになります。で、世界中の人たちがその獣に従って、行くと。結局この獣とこのバビロンと呼ばれる、地上のサタンの支配は人々を繁栄によって縛る、そして力によってこの世界を牛耳る、そういう暗闇の世界なんですよね。でその時に、イエス・キリストが再臨するということなんです。で今日お読みした14章からいよいよイエス・キリストがこの地上に来られる。そして、子羊が、そのすべての暗闇の支配を打ち破って、そこに光の勝利の主として、君臨する。そういう、世界がここから始まっていくわけですね。最初のところに、子羊がシオンの山の上に立っていたと書いてあります。イエス様が地上に来られるとき、イエス様はオリーブ山に降りてこられるんですね。以前書の予言によりますと、イエス様がオリーブ山に立たれるとき、そのオリーブ山は真っ二つに裂けると書かれています。そしてイエス様がそこからこの地上にご自分の支配を始める。でその時に一番最初イエス様に、の前に立つ14万4000人という人たちがそこに出ています。これは実はクリスチャンではないんですね。クリスチャンではなくて、この黙示録の7章のところで、2人の証人のメッセージを聞いて神様に立ち返る、そしてイエス・キリストを信じるようになるユダヤ人クリスチャンたちがこの14万4000人という数で表現されている人たちなわけです。イスラエルの人たちが、大量にこうイエス・キリストを信じていく、それが終わりの日のまず印なわけです。その14万4000人が用意され、そしてその人たちが、この獣や、竜、そして、大バビロンと呼ばれているね、その暗闇の支配の力によって、迫害されるっていうのがここまでのところに7章以降こう書かれています。でもその大きな困難をくぐり抜けてくる14万4000人と書いてあります。でこの14万4000人っていうのは実際の数では多分ないと思います。そうだっていう人もいますし、あ、そういう信仰なのかと、いいですが、 でも14万4001人目は絶対にユダヤ人救われないのかって言ったらそうではない。この14万4000というのは 12×12 の数字ですよね。つまり、イスラエルの12部族、その12部族の中からその12の12倍、一丁丁ですね、144、それを表す。だから全てのイスラエル人、ユダヤ人の中の、イエス・キリストを信じる人たちのことを表しているんだと、まあ、私は象徴的な数字だと思っています。で、実は私の友人に、そのユダヤ人にイエス様のことを伝えようと伝道している仲間が、まあ、何人かいます。で、その中の一人、宮本純子宣教師っていう人は、後ろにですね、掲示ちょうど来たんで貼ったんですが、エターナルラブイスラエルという、永遠の愛、イスラエルに対する神様の永遠の愛というね、 ELI という団体、宣教団体を作ってユダヤ人伝道をやってるんです。で、以前は日本にやってくるユダヤ人の旅行者のため の、 伝道をやってました。でも今はもうちょっと幅広げて、イスラエルに行って、そのユダヤ人の中のクリスチャンコングリゲーションに入ってそこで伝道したり、また日本にやっぱり訪ねてくるユダヤ人たちと協力しながら、今ユダヤ人の救いのために働いています。ユダヤ人がイエス・キリストを信じるようになるっていうのは、まさに終わりの日の印なんです。そしてそれが今や始まっています。ユダヤ人の中の多くの人たちがイエス・キリストを信じるようになってきます。そしてその福音の宣教の中で、ユダヤ人に対する、そして特にユダヤ人クリスチャンに対する迫害が起こってくる。でもその中で、その信仰のために命を懸けて、イエス・キリストを明かしする人たちがこの14万4000人として書かれています。サタンに従う人たちには、おでこに666と刻印が刻まれるわけなんですけれども、でもこの14万4000人の額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。別にその14万4000人の人たちがみんなおでこに入れずに入れるっていうわけじゃないですよ。額に入れるっていうのはそのことを決して忘れないということなんです。今でもユダヤ人の人たちは嘆きの壁に行ってお祈りするとき、おでこにヒラクティリーという黒いちっちゃな小箱をつけたり、また腕にその小箱をくくりつけたりしてお祈りしてるんですよ。で、その小箱の中には実は御言葉が入ってるんですね。ヒラクティリーという、まあ、黒いちっちゃい箱の中にはシェマーという申命記6章の聞けイスラエル、シェマーっていうのは聞けっていう意味なんですね。聞けイスラエル、我らの神はただお一人である、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。その御言葉が実はここにヘブライ語で書いて入れてあるんです。別にお守りってわけじゃないです。それをおでこの上に置き、そして腕にくくりつけるのはそれを決して忘れないっていうことなんです。ですからこの14万4000人の額に子羊の名と子羊の父の名が記してあるというのは、ただ単に彼らが神様を忘れないというだけじゃなくて、その子羊の名を忘れない、つまりイエス・キリストを主と信じ、それをしっかりと心に刻んでいる人たちだということなんですね。その人たちは、御座の前で天国のハープに合わせて歌います。2節の一番最後のところで、天からの声を聞いた、大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。天からの声は神様の御声でしょう。そして神様の声に命じられて、そして、盾ごとを弾く人々が盾ごとをかき鳴らしている音のようでもあった。神様がその人たちと一緒に歌うっていうのね。神様が伴奏するわけです。神様オーケストラはハープの響きのような音なんだ。ハープありますけどね、そこにね、縦ごとをかき鳴らすような、音の響きの中でその14万4000人が世の終わりに歌うというんです。 その歌う歌はどんな歌でしょうか。それは新しい歌を歌ったと3節にあります。地上からあがなわれた14万4000人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかったと書いてあります。ですから彼らにだけ与えられた特別な新しい賛美がそこの彼らの口に授けられ、彼らはその信仰の歌を心から神と子羊に向かって歌います。見ものでしょうね。もちろんこの子羊がシオンの山の上に立つとき、私たちも一緒にいますよ。私たちクリスチャンは空中で主と会う、そして子羊なるイエス様と一緒にこのシオンのオリーブ山のところに我々も一緒に降り立つわけです。その前でユダヤ人クリスチャンたちが賛美を捧げるんですね。私たちはそれを聞くことになります。どんな素晴らしい歌なんでしょう。でも不思議なことに、その14万4000人の他には誰もこの歌を学ぶことができない。このユダヤ人のクリスチャンにだけ、ヘブライ語なのかな、わかんないけれども、でもその彼らにだけ与えられた特別な霊の歌は彼らを清め、そして満たし、力づけ、神に向かって永遠の賛美をなかなかに歌え上げるのです。私たちはイエス様と共にその賛美を何という喜びを持って聞くことでしょうか。ユダヤ人の救いは神様の計画の実現です。ユダヤ人は救いの初歩でありました。本来はユダヤ人が救われて、そしてそのユダヤ人の救いに全世界が預かって、その救いの中に入れられる。ユダヤ人が救われなければ私たちの救いもありません。ユダヤ人が神に従わなければ私たち全世界のクリスチャンもまたその救いに預かることはない。その清い14万4000人、その前で私たちはこの歌を聴きます。どれほどの素晴らしい賛美でしょうか。どれほどの大きな喜びでしょうか。私たちはその賛美に心からアーメンというのでありましょう。4節にそのユダヤ人の人たちの神様への従順がここに描かれています。彼らは女によって汚されたことのない人々である、彼らは童貞なのである。別にこの14万4千人に女性が入っていないわけでは多分ないと思います。これはこの女っていうのはあの女だと思います。つまり、バビロンにあって、人々を誘惑し、そして罪に引き込み、誠の神に逆らわせているあの女、そしてあの女の誘惑によって、この世の栄華を求め、そしてこのサタンに屈服してしまう人たちとは一線を画して、彼らは清い身を保った人たちだということだと思います。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。楽しいですねイエス様が進んでいかれると彼らも一緒にわらわらわらと本当に彼らはイエス様の導く子羊の子羊が羊飼いになって導く楽しいですね。人間を導く。彼らは神を呼び子羊に捧げられる初歩として人々の中から贖われたのであると書いてあります。つまりここで彼らは初歩であると言われています。ユダヤ人のクリスチャンたちが神様にしっかりと立ち返ることによって、後の異邦人クリスチャンが救いに預かっていく、その初歩として人々の中から贖われた。彼らの口には偽りがなかった、彼らは傷のないものであると書かれています。さあクリスチャンである私たちはその彼らをイエス様と一緒にそのオリーブ山でそこで出会い、そして彼らを目撃することになります。神の救いの計画がこのイスラエルの民を救い、そして彼らの救いを通して私たち異邦人クリスチャンが救われたんだなっていう、その流れを私たちはそこで目にします。彼らはまことにアブラハムの子供たち、そして信仰の子供たちです。その彼らの清さに私たちもまた従っていくようにと、彼らはその清さをここで強調されているのでしょう。 さあ、私たちはこの、14万4千人の姿を見ながら、私たちもまたこの彼らの清さに預かるものでありたいと思います。今日私たちにクリスチャンに向けて語られているのは、私たちもまたこの世にあってこの14万4千人と同じように、あの女によって汚されることのない人々であれということでしょう。この世界はまさにサタンが一時的に支配しているように見えます。そして実際その通りになっています。世界の経済は大きく動いており、そして飢饉や災いがあり、戦争と戦争の噂が絶えません。国々は力によって覇権を争い、そしてもう本当に一触即発でこの地球全体を滅ぼしてしまうような力を持った国々が争い、そして拮抗し合っています。今北朝鮮がね、核を持った。そしてアメリカはなんとかその核をやめさせようとする。で、そして経済によって、経済力によって、お互いがお互いをコントロールしようとする。この世を支配するものはお金だと見えています。けれども私たちクリスチャンはその力と、そしてお金が支配しているこの世界が、さらにその上にあって神様の大きな計画の中で許されて今この状態なんだということをまず認めなければなりません。やがてそのベールが取られて、そして本当の世界の姿が人々にも見えてきます。イエス様がオリーブ山に降り立つとき、世界は全く変わります。そのとき、すべての偽りが、そしてすべてのごまかしが取り去られ、そして真実が明らかになるんだ。私たちクリスチャンはこの14万4千人のように神様に対して純潔で従順であるものでありたいと思います。そしてそれとともに、彼らの口には偽りがなかったと書いてあることにも注目しましょう。私たちクリスチャンは口に偽りのないものでありたいと思います。今日購読した詩編の119編にもそう書いてありました。私にはあなたの戒めがあるので、わきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます、と書いてあります。私たちの唇に、私たちの生き方に偽りが出てくるのはなぜでしょうか。それは私たちが人を恐れ、そして人の前に繕い、神の前に生きるよりも人の前に自分を推薦しようとするから、私たちは人をごまかそうとするのです。人から愛の愛を第一に考えて、それを受けたいと願うから、私たちは偽りを続けるのです。でもこの14万4千人は口に偽りがなかったと書いてあります。私たちもこの唇に偽りがないように願いたい。そしてどうぞ神様、私が偽りから救い出されるようにといつも祈ります。でもなかなか難しいです。ヤコブの手紙にありますよね。舌を制する者はいません。舌をコントロールできる人間はいない。人はついつい心の中の恐れや不安によって偽りを続けてしまいます。人から愛されなかったらどうしようか。人が自分を拒否したらどうしようか。誰かが私のことを愛してくれなかったらどうしようか。そのために一生懸命自分で自分を繕って人に愛されようとします。でもこの14万4千人は偽りのない唇であったと書いてあります。私たちもその偽りの唇を捨てて、神の前にまっすぐなクリスチャンとして立つ、それを心から求めていくものでありたいと思います。私たちは弱いものなので失敗することもあるかもしれない。でも私たちはそれを認めるにやぶさかでないものです。私たちは失敗したとき、間違ってしまったとき、曲がったことを言ったりしたりしてしまったときに、それを認めるのにやぶさかでないものです。やぶさかでないというのは喜んで認めますという意味ね。変な言い方、古い。でも私たちは自分を神様の前に、神様の贖いの前に、イエス様の十字架の前にいつも投げ出しながら自分の罪を告白して、その偽りから抜け出ていきたいと思います。 神様はそのような人をイエス・キリストの前に清く立たせてくださいました。私たちもこの14万4千人に倣ってその清い生き方に導かれていきたいと思います。さあ6節から2番目のところに行きますよ。もう一人の天使が中天を飛ぶのを見たと。終わりの日天使が空を飛んでいるのを目撃する。彼は地上に住む人々すなわちあらゆる国民部族国語民族に述べ伝えるため永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ神をあがめよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。ここでは天使が全世界に世の終わりがやってきたことを福音とともに語っているところです。天使が宣教師だったらいいなと思いません？みんなのね、ある日夜寝たら夢の中に天使が現れて、あのヨセフみたいな出てきてみんなにイエス様の福音を信じなさい語ってくれたらいいなと思いますよ。でも天使もまた働いているんです、福音が広がるために。私たちは福音を宣教するときにいつも孤独を感じるかもしれません、一人を感じるかもしれません。でも私たちは決して一人で福音を宣教しているのではないのです。私たちが神の御言葉のために出ていくこの5月6月あたりは、まあ、陽気もいいので外に出て人々に福音を伝えるのにとても良い季節ですね。トラクトを持って人々に届けようとする、拒否されるかもしれない、その時にガクッと誰も分かってくれない、自分は孤独だ思う必要はありません。天使もまた私たちと一緒に行って働いている。私たちがイエス様を伝えようとする時、世にやがて裁きがやってきて、そして、その日が来る前に私たちが委ねられた福音を人々に述べ伝えていくために天使もまた働いているのだ。そしてイエス様ももちろん私たちと聖霊ともにあってうちにあって私たちを支え励ましている。皆さん、路傍伝道ってやったことありますか？楽しいですよって言っても、もうちょっとやったしばらく前にやったんで、うん十年前だけど、あの教会から、みんなで路傍伝道に行くんですね。駅前に行って、もちろんあの路上使用許可証をちゃんと取って出かけていきます。そしてあの時はあの太鼓叩いてね、クラリネット吹いてね、笛吹いてね、行ってでギター弾いて、イエス様は知ってますかつってね、トラクト配って、やります。まあ、大体あの人々の視線というのは冷たいもんですよ。何やってんのって、この人たちのちょっと変わってんの、あ、何宗教みたいな、日本人だとすぐそういう感じで出ますから。でもそういうことをやっていくときに、やっぱり心の中に恐れがやってきます。で一生懸命、教会をスタートするときに玄関で祈るんですね。そして歌います。我らは常に勝利勝利、我らは常に勝利って歌いながら、あの行くぞおーっつってね、お祈りして出てくる。でもその時にあの不思議なんですが、祈り、そして、その場所に行き、そしてそこでも祈って、人々の前に証しをし、そしてトラクトを配り伝道していく中で、本当にあの神様が私たちの心を変えてくださるのに出会います。いざイエス様のことを伝えようと一歩踏み出すと、そうすると恐れが消えていくんですね。そして人々への愛が上から注がれて、私たちの中に満ち溢れて、そこで奉仕することができます。それは一歩踏み出すときに神の力がそこに働くのを本当に体験する素晴らしい出来事でした。ペテロもその信仰を体験しようと思って、船の上から向こうにもガリラヤ湖に出ていきましたよ。主よ、もしあなたでしたら、その船から出て、水の上を歩いてあなたのところに来いとおっしゃってください。イエス様は来いとおっしゃったんです。でペテロは、その御言葉に従って足を踏み出しました。恐れを捨ててイエス様だけを見つめて彼は踏み出しました。不思議なことに彼は水の上を歩いたんですね。ペテロ、やった、
ところが風と波を見て怖くなり、そして恐れた時に彼は沈みかけました。そして主を助けてください、イエス様ささってきて信仰の薄いものだなと支えてくださいましたが、でもそれと同じことが私たちの心の中にも起こります。私たちは恐れやすいです。私たちは不安を抱え恐れ、そして人からの評価を求めます。でもその中から私たちがイエス・キリストの御言葉に従って一歩踏み出すなら、そこに水の上に私たちは足を置くことができる。不思議なんですけれども、神の言葉が私たちを支えます。それを体験する、いや体験しないクリスチャンはもったいないと思います。天使が私たちを支えることでしょう。主の御言葉が私たちをしっかりと抱くことでありましょう。さあ、天使が大きな声で世の終わり、裁きの時が来た、その宣言を語ります。そして2番目の天使が八節でやってきます。第二の別の御使いが続いてやってきて言います。大バビロンは倒れた、倒れた、激しい御怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたものと書いてあります。大バビロン、それは一つの象徴的な町です。バビロンというのはもともとはバベルの塔が築かれた場所ということですね。バベルというのは混乱という意味です。すべての言葉が神様によって乱されました。なんで神様抜きで自分たちの名を上げようとしたのがバベルの塔でした。そして世界に自分たちの存在を鳴り響かせよう、すべての人たちの注目を自分たちに集めよう、すごいと言ってもらおう、そういう思いで建てたのがバベルの塔でした。神様はそれをご覧になって、その時言葉をかき乱されました。そのかき乱されたのでバベルと呼ばれたんです。そのバベルは人々の傲慢と神に対する反逆のシンボルでありました。なのでその町の名はバビロンと呼ばれ、この黙示録まで、そのような神に対する反逆の名前になっています。その大バビロンが、ここで倒れます。サタンの支配、そして力による、この世界への支配、人々の心をその誘惑によって惑わせ、不貧困の葡萄酒を全ての国の民に飲ませたものとある。ですから私たちはこの世にあって、この世の終わりの時代にあって、今この不貧困の葡萄酒を飲まないようにする必要があります。別に不貧困だって性的な不貧困じゃないですよ。つまり真の神様以外のものを神として、そしてこの世の栄光を第一として生きる生き方に人々を引きずり込む、それがこのバビロンの不貧困というものです。その葡萄酒を飲んだ人たちがどうなりますか。17節以降にその人たちの裁きが書かれています。もう一人の御使いが、17節ですね、もう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。鎌って分かる、草をこうやって刈り取る収穫の道具ですね。で鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ、ブドウはすでに熟しているのだから。御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集め、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。ブドウの実はこうやって刈り取って、で、酒舟というものに入れて足で踏むんです。ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅと、すると発酵してワインができると。それが酒舟ですよね。でそのように刈り取ったブドウはここで、神様の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れられ、酒舟は都の外で踏まれた。エルサレムの外でその酒舟が踏まれ、これ都の外っていうのはこれゲヘナの場所ですね。エルサレムの外にある、裁きを象徴する、ベンヒノムの谷という、渓谷があります。そこはゴミ捨て場、そしてゴミ焼却場 そして死体の焼き場です。その場所が、死裁きのシンボルとしてここに描かれています。血はその逆船から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり1600スタディオンに広がったと書いてあります。不貧困のブドウ酒を飲む人たちは自分自身がそのブドウの実となって神様の天使によって刈り集められそしてエルサレムの外で、あんまり言いたくないけどぐちぐち踏まれるんだって、はい、そのような激しい裁きで、これは人間なんですこのブドウの一粒一粒が人間なんです。そしてこの不貧困のブドウ酒となって、ここで神様によって裁かれるのは人間なんですよ。兄弟姉妹、私たちの周りにいる人たちです。イエス・キリストを拒んだ人たちです。イエス・キリストの恵みの福音を聞いてもそれを受け入れない人たちです。その人たちが神の裁きによってこのように苦しみを受ける時が近づいているということです。私たちはこの世の終わりを見据えながらこの地上で福音を宣教しなければなりません。その逆船のブドウにならないように人々を導く必要があります。でもこの世界の大半の人たちは福音に耳を貸さず自分の強さを誇り自分の力を誇り自分の欲望を神として人生貫いて生きていってしまう。悲しいことに。でもだからこの大きな坂舟に人々が満ちることになります。第3の御使いがやってきます。9節ですね。ここでも第3の御使いはその裁きについて宣告しています。彼らの姿はまさに今の時代を表していますよ。もし誰でも獣とその像を拝み自分の死体か手に刻印を受けるならそのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で人を硫黄とで苦しめられる。これもゲヘナベンヒノムの谷の、様子ですね。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣の創造を拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。今は昼も夜も休みを得ないで自分の利益と自分の豊かな生活のために人生すり減らしていっている人たちがなんと多いことでしょうか。彼らは目には見えませんが手や額に獣の刻印を入れてるんですよ。獣の教えは何でしょう。それは誠の神を恐れずそしてこの世の栄華を求め自分の欲望を神として生きよということです。666って入れ墨するんじゃないですよ。それを自分の手に刻む、自分のおでこに刻む。おでこはその人の考え、思い、そして手はその人の働き。つまり考えにおいても実際の行動においても獣の導く教えに従って生きるということです。666ってここに書いてあったらすぐ分かっちゃう、ね、あ、獣の数字だ。そういうことではありません。目に見えない数字なんですよ。でもそれによって思考をコントロールされそれによって実際働き続ける昼も夜も心の中で火と硫黄で苦しめられる燃えるような焼けつくような人生それを生きていた方でクリスチャンに立ち返った神様に立ち返った多くの人たちがいますよね。ある人は仕事のみに打ち込み周りの人たちがみんな彼を伏せて離れ去りそれでも儲けを追いかけようとして人生の車輪を焼いていた人たち多くの方々が今もそうですよ。今の世の中見てると生きるために働いてんのか働くために生きてるんだか全然分かんない人たちがとてもとても増えています。神様の戒めを守りイエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにあると12節にあります。私たちクリスチャンはそういう世界の大きな流れをしっかりと見張る必要があります。私たちはそういう流れに飲み込まれないように心しなければなりません。 クリスチャンだって、月曜から土曜日は世の中で生きています。その仕事がどんどんどんどん忙しくします。あなたを祈る時間もないほどに、御言葉に触れる時間もないほどに、神様と交わる時間がないほどに、日常生活を縛って、ほら豊かな生活、ほら幸せな生活、ほら人々が羨むようなあなたの人生、そこへ私たちを駆り立てていこうとするではありませんか。しかし私たちはこの14万4000人のように、どんなにこの世にあって蔑まれようと、人々から馬鹿にされようと、人々が評価しなくても、私たちは神に従っていく生き方を決して忘れてはなりません。やがて収穫の時が訪れます。14節に行きますと、13節のところを伸ばして、天からこう言っている声が聞こえます。隠し寄せ、今からの主にあって死ぬ死者は幸いである。やがて世の終わりに迫害の時代が訪れます。しかり彼らはそのロープから解き離れて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。私たちの行いは、神に従って生きた生き方は天国に続いていくものなんだ。御霊もそのように証言してくださいます。そして私たちは地において刈り取りの時を迎えます。人の子のような方が白い雲に乗って、金の冠をかぶり、これイエス様ですね、すると鎌を入れて刈り取ってください、地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから、そして、そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると、地は刈り取られた。最後の収穫ですよね。イエス様が白い雲に乗ってこられ、地上から全てのクリスチャンをご自分のもとに引き寄せる。そして収穫の時が終わると、もうそこに落ち穂はない。地に鎌を入れると、地は刈り取られる。今日私たちはこの黙示録の14章を見て、もう一度この世の終わりの姿に心を留めたいと思います。そこでユダヤ人が救われてゆき、そしてイエス・キリストに立ち返ります。そしてこの世界を支配しているサタンと、そしてその、獣の、支配はそこで終わりを告げます。その時に私たちはその終わりの時代に、たとえ苦しみにあってもイエス・キリストに従って、神様イエス・キリストのもとに引き上げられ、主と共にこの地上にもう一度送ることになるのだと。そして、サタンに従う人たちへの裁きが今来ようとしているということです。多くのクリスチャンが、世の終わりは近いと信じています。そしてイエス・キリストが来られる日は近いと、信じて祈っています。そのために私たちは、この地においてなすべきことがあるのだと思います。この御里の地においても収穫の時が来ます。日本は別だろうという方あるかもしれませんが、そうではありません。この日本にもその前にも必ず主がリバイバルを起こし、クリスチャンをもう一度しっかりと信仰に立たせ、この地において宣教の働きに力強く立たせてくださると私は信じ、また多くの日本のクリスチャンがそのために祈っています。どうぞ私たちの心がこの終わりの日から決して目を離すことなく、この日そして今週与えられている主の前の務めに私たちは、打ち込みたいと思います。祈ります。天の父よ、あなたはイエス・キリストをもう一度この地上に来させなさり、その時にはイエス様が裁き主として来られるということを御言葉によって私たちにはっきりと示してくださっています。願わくはその日が来る前に私たちが委ねられたあなたの技を成し遂げて、この日本において、この地においてあなたの福音を本当にはばかることなく大胆に述べ伝えることができるように、あなたの御力を、そしてあなたの御霊を 豊かに注い、私たちをもう一度あなたの御霊の火によって燃やしてください。そしてどうぞ私たちの福音宣教があなたの前に弾むことなく大胆に成し遂げられますように、私たちにあなたの愛とまたあなたの力を満たしてくださいますようにお願いします。イエス・キリストが私たちに与えてくださった大きな許しと、また神の子供とされる素晴らしい福音を感謝します。皆をあがれ、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは月の第一ですので聖餐式をします。その前に一つ賛美を捧げましょう。172番心して待て、3節歌っていきたいと思います。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、我らを招いて遺産のないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを我らの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の身体と血を犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰りにて心に覚える罪があるならば、今この時にも主の前に告白し、許しを受けと罪許された感謝と喜びを持って聖餐に預かりましょう。キリストの体
体と血に預かるとき、キリストは我らのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は我らを主において一つにします。今聖霊に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その愛の戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望もうではありませんか。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が再び来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦しみと死、復活とまた昇天を覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌205番の1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきます。イエス・キリストをご自分の主、また救い主と信ずる方、前においでください。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。分散します。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの塩です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈しみと恵みに富みたもう天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって私たち一人一人をお招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができるように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができるように、主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしむ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではどうぞ席をお取りください。先ほど歌いました205番の3節以降を歌っていきましょう。 手では、礼拝の献金をします。献金は各々主に対する感謝や献身の思いを込めるものです。自由に捧げましょう。よろしくお願いします。では心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものもなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷をもって礼拝を。
祷いたします。青い恋の川くは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまたよう限りなく豊かにありますように。アーメン。お願いします。